私の人生のどのくらいかですね、旅から旅の旅ガラスでしたね。若くて僕が一番本当に国際的にも活躍した頃はですね、実は、ANA だけで、全日空だけで1年に150回以上。その、全部の飛行機、外国の飛行機も入れますと、1年に250回 乗ってた時が一番多かったですね。もうパリやらですね、ニューヨークやらもうどんどん生かされるっていうか、まあ自分の研究ですから生かされるっていう表現は良くないんですけどね。まあそれで本当に揺られてる人生だったんですけど、今日は一昨日ですか、昨日ですね。昨日は、埼玉に行きまして、ちょっとテレビの収録しまして、それで中浦和っていう埼京線からですね、大宮を経て富山に入りました。今日は富山からですね、金沢経由サンダーバードで、今は新大阪に着いたところですね。毎日がそういう生活で、まあもう慣れっこになってるんですけど、やっぱりこれだけ暑くてですね、それで揺れますからね。今到着したところなんですけど、新大阪のホテルに到着したところなんですけども、若干なんか、自分の顔を見るとですね、疲れ果てたっていう顔をしてるんですけど、まあまあ 気分は元気であります。今日はもう仕事が終わってるので、まあちょっとこの夜ね、このひばりクラブを録画して、まあこれは楽しみの、こういう時は楽しみですね。なんかひばりクラブのを見ていただいてる人にお会いしたっていう感じなんですよ。全然向こうのこのパソコンの向こうには見えませんし。それからパソコンをちょっと変えましたもんですからね。ビル・ゲイツがあんまりひどいことしてるもんですから嫌になって、Mac に変えました。何から何まで操作が違うもんですから、まあ、戸惑いつつ、わかんないときはちょっと、よく知ってる人に聞いたりなんかしながら使っております。ですね、まあ、埼玉はですね、東京の横なんですけども、素朴なんですね。非常にこう、人柄もいいんですよね。まあ、埼玉っつったらなんかダサい玉とか言ってですね、昔から批判されてますけども、決して批判されるような人が住んでるとこではありません。それから、まあ、東京の隣の偉大な田舎っていうね、まあ、こういうのまた怒られちゃうんですけど、まあ、そういうふうな、純朴な感じですね。もちろん、北陸新幹線に乗りましてね。富山に来る。富山はね、まあ、富山ぐらい、いいとこに住んでると、なんか僕は今、日本が危機なんだ。コオロギ色、LGBT、日本を取り戻せ、なんて言うけど、まだ富山はね、いい日本がそのまま残ってるんですよ。今日はそれでおまけに昼にね、あそこ、氷見うどんって言うんですかね。まあ、我々高級うどんとして知られておりますが。まあ、それをいただきまして。それから、氷見の白エビの天ぷらですね。だから、氷見うどんに白エビ天ぷらなんつったらもう最高級ですよ。美味しさから言えばね。それをいただきまして、講演をしました。まあ、多少、東京の人に比べれば、動くスピードも脆いし、それから、レストランもなんかもおっとりしておりますが、まあ、ちょっと私が、なんか遅いな、なんて思う方がいけないんで、古き良き日本がそのまま残ってるってことで、簡素だけども心温かいっていうのが今日の富山の感想でしたね。それでサンダーバードに乗りまして新大阪に着きました。今日の新大阪、8時頃、夜の8時頃着いたんですけども、それほど暑くなくてですね、ほっとしてホテルに入ったところであります。東京はですね、もうすでに東京に住むのが嫌だと言ってる人が多いんですけども、本当にこう人間がギスギスしてましてね。で、もう東京に住むの嫌だっていう人結構多いんですよ。若い人でも多いんですね。僕もそう思います。東京は便利は便利ですが、まあ少し人間も減ってですね、小池都知事ももう方針変更して、もう人をいじめることだけが趣味っていうね。それから国会議員も自分のことだけ考えるっていう人。まあ私最近街頭演説したりね、そういうことしておりますので、若干政治的なこともあるんですけども、まあ日本は今ひどくなってるんですよ。そのひどくなってるってのはやっぱり日本人の心がやっぱりすさんでるんでしょうね。お金だけ、今だけ、自分だけとかいうふうに言いますけども、本当にそうですね。それはなんかこう、東京に近いほどひどくて、まあ地方に行けば行くほど素晴らしい。だから、まあ、富山の人に今、日本が危機ですなんつってもね、危機っていう感じがしないんですよ。全然。いいとこですね。まあ、だけども、被害は受けてるんですよ。例えば、ここ30年間、 給料が460万のまま一緒とかね。まあ、富山の人は我慢強いですから。まあ、それから我慢強いっていうかね、あそこは食事も美味しいしね。まあ、交通も最近の路面電車も古い路面電車も走っておりましてね。まあ、とてもいいとこなんで、やはり実感はあまりない感じがしますね。ただ、コオロギ食とか、それから LGBT とかに対する違和感は非常に強いですね。これじゃいけないと、まあ、いう感じは持ってるんですが、生活実感としては、まあ、古き良き日本の時代、全員が、富山の人は全員が王侯貴族ですよ。本当に美味しいご飯はある。もう秋から春にかけてはもう魚はもう最高に美味しい。食事も美味しい、酒も美味しい。何から何までいいんですね。私は富山市の森市長と親しかったもんですから。森市長の時にずっとアドバイザーみたいなことをやらせていただいておりました。一番大きな問題は、福島原発が爆発した時の後、半年ぐらい経ってですね、宮城県とかそういうところの瓦礫ですね、放射線で汚れた瓦礫をですね、富山に運ぶっていう話がありまして、まあ、市長さんから相談を受けました。あの市長さんも真正面から説明したらそのまま市民のためにやるような人でしたから、だから私が個別にちゃんと瓦礫を測定してもらって、基準に入る瓦礫は受け入れては全然構いません。それは今までもそうでした。まあもちろん日本列島には全てのものはある程度は程度問題ですけども放射性で汚れてますしね。それから日本にもウラン鉱石がありますし、まあ、そういう意味ではですね、ゼロとかそういうのはもうナンセンスなんですね。それで人間には絶対に影響がないという基準が決まっております。しかしその基準を超えたら絶対富山市に入れちゃダメですよ。そしたらね、日本人を救わないのかっつったデモ隊なんかがね、ピケなんか張りましてね。それで、どうしましょうかっていう市長からまた電話ありまして。いや、もう全然関係ありませんから突破してくださいと。我々は常に正しいことをするんです。日本人の健康のために正しいことをしますと。科学的にですね。それが大切だって言って、市長と協力してやったことを今更ながら思い出しますね。いい市長でした。市民のことをよく考えた、本当に素晴らしい市長でしたね。しかし、それは富山の市長が、まあ良かったんですけど、おそらくは富山の人がそういう気持ちなので、市長もそれに基づいて活動ができるってことだと思うんですね。まあ、東京の小池都知事がひどいですが、あれはもしかしたら小池都知事がひどいんじゃなくて、東京というものがひどいんで、小池都知事の都政があんなことになるとかね。何しろ、都民を苦しめる方だけに行くんですよね。まあ、私が一時彼女とテレビ出た時にですね、あんまり温暖化するし温暖化するし言うもんですから、日本国民もまあある程度はやってるけど、中国はものすごい勢いでちょうど世界の 15% から 20% に増大する時でしたからね。日本は 3% ですから。小池さんそんなに言うんだったら中国に言ったらどうですか？こう言ったんですよね。その方が全然いいですよ。今度のプラスチックゴミの問題もそうですね。プラスチックゴミのほとんど半分は中国の船から海に捨てられたものであるってことは分かってますね。日本からは全く出てません。まあ、全くというか 0.01% ぐらい出てるかもしれないけど、日本人ほとんど出してないのに、海洋プラスチックも出してないのに、まあ今日なんかこのホテル入ってもね、もうプラスチック類は一切ありませんと。何しろ、日本人を苦しめるのが現在の小池都知事の主な僕は、なんて言いますかね、人生のなんか生きがいなんじゃないかと思うんですね。人を苦しめて喜ぶっていう人いるんですよ。それも絶対に中国は苦しめません。もう中国人は何してもいいですよ。だけど日本人は何でも我慢しなきゃいけませんっていうのが彼女の思想ですからね。だけど今日僕こんなこと言うつもりなかったんですが、この埼玉、富山、それから今新大阪に来ましてね、サンダーバードまた普通の特急ですから、車窓も楽しむことができて、そして自分の気持ちが変わったところで新大阪のホテルに入りましたらね、なるほどそうだなと。やっぱり人間の心っていうのはそこに住んでる人たち、そこの風景、まあそういうもので出来上がって、醜い心っていうのは醜い都市からできるんだなと、こう思いましてね。今日はホテルでひばりクラブを録画いたしました。これから一杯やりましてね。今日はこれで寝る予定であります。皆さんおやすみなさい。